アバボシ。
マンコ持ちがマンコのためにお送りする爆音バーボシで、今週も韓国ソウルからお送りしています、韓国での生活も残りわずかになってきました。思えば本当にいろんな人に会ってきたし、でまだ学校は続いていて、毎日毎日朝早く起きて学校に行ってるわけなんですけれども、面白くなってきたね、学校が。先週も話したんですけれども、クラスのみんなが若いじゃない、18とか19歳、19歳なわけですよ。で、18、19、20歳といえばやりたい盛りね。教室のさ、窓からさ、教室に大きな窓があるんですよ。そこからみんな昼休み時間とかになるとわーって言ってて、あの男かっこいい、あの軍服超いいとかね、男は筋肉だよねとか言いながらそう。で、一方で女の子はやっぱり門限あってもしょうがないよ、男は自由でいいけど女はね、みたいな悲しいことも話したりしてるんですけどね。まあ面白いね。自分が18、19の時どうだったかな、なんてことを思いながら、韓国にいるカルチャーギャップに加え、教室の中の今時のマンコ持ち女子のカルチャーギャップに加え、なんか二重のカルチャーギャップの中にいるような、そんな不思議な感覚を味わいながら生活しています。ということで、今週もいろんな人に会ってきた、マンコ持ちの送るマンコのための番組バーボシ、最後まで聞いてください。今週ね、私は不思議な出会いがありましたよ。実はね、友達が日本から遊びに来てくれたんですよ。その時にその友達が飛行機の中で友達を作ってきた。その人がね、韓国人の女性で、ミュージカルのプロデュースの仕事をしてる人だったのね。で、その人が、友達と意気投合したものでも、これからの女は強く行きましょうみたいな。で、元気ですごいパワフルな人。で、彼女と一緒に、ミュージカルをご招待を受けて見てきたんです。で、韓国って、よく言われるんですけど、ミュージカル文化がすごく発達していて、日本で言うと、そのミュージカルで言うと、なんか劇団四季とか、大きな舞台で高いお金を払って見るもの、なんかアメリカのものとかそういうイメージがあるんだけども、韓国の言葉って、本当流れるようで流暢でとても綺麗な感じがね、私はするんですけど、音楽にすごく乗るのかもしれないよね。で、ミュージカルというのが街で本当に普通に行われてるんですよ。で、先週は芝居の話したけども、もしかしたら芝居よりもミュージカルの方が、人気があるような印象を受けます。で、そこのミュージカルをね、見に行ってきました。これがね、面白かったですよ。精神病棟の話なんだけども、それぞれみんなが抱えてるトラウマ、そういうのを、ミュージカルに乗せてやっていくのね。で、韓国では、少し前の話ですけれども、家族の中でちょっとめんどくさい人がいるとか、厄介な人間がいると、精神病棟に送ってしまうっていうのが、すごく社会問題になった時期があったんですって。そういった名残で、誰が狂ってるか、誰が狂ってないかってことを、考えようってテーマは重いんだけども、コメディータッチになっていて、なかなか楽しい。お芝居でした。そう、その中でね、笑ったことが一個あったんです。血液型、芝居の中で意味が分かんないシーンがあった。大体意味分かんないんですけども、なんかすごい爆笑してるシーンがあって、後でこれどういう意味だった、あれどういう意味だったんですかっていう風に聞いたのね。そしたら、あれは韓国人は A 型をバカにすると。で、あなた A 型だろうね、血を新物だし意地悪だし、なんか A 型っぽいよっていうようなセリフがあったんだって。で、それでみんなが爆笑してたって話なんだけれども。で、と思って。で、韓国人は、B 型はマジョリティの国なんですってね。そう。私今までさ、だから血液型ってあんまり信じたことなかったんですけども、あるかもね。日本人だと A 型が多いじゃない？で、B 型だと大雑把で雑でとか、ある一方では個性的でとかって言われたりもするけれども、ここの韓国ではもう B 型がほとんど。で、みんなに血液型聞くことにしたんですよ。会った人に。大体 B 型、本当に。A 型だともう珍しいっていうようなイメージを受けるぐらいに、B 型が本当多かったです。そう。たださ、なんか納得した気がするのよ。道とか歩いてたりとかすると、もうとにかく車のさ、運転が激しいわけ。もうギリギリっていう感覚が、日本のギリギリって感覚よりも、10倍ギリギリをいけるわけよ。でもそれでもなんかうまくいってるんだけども、そういった、その雑なんだけども、なんかその合理的で、そう、大雑把なんだけれども、ちゃんと目的には一番早い方法でいけるっていうような、そういうような感じで、私もね、実は B 型なんですけども、私だから韓国のなんか地に合っ 土地にね合ってるのかもなんてことも思ったりしました。でまあその人にいろんな話を聞いたんですけども、そのプロデューサーの女性は年の頃そうですね60前後ぐらいなのかな。で息子がもうちょっと若かったか年は聞かなかったんですけども、まあ、50代で息子が、27、8の息子がいると。でこれはいいと思って軍隊のこと聞いたんですよ。徴兵制のことどう思いますかって。そう面白い答えが返ってきましたよ。私はね、そういう徴兵制大賛成ですっていうふうに彼女は言ってました。なんでかっていうと、徴兵制に行ってね、帰ってきたら、息子が帰ってきたら2年間、すごくいい子になってたんだって。そう。礼儀正しくてね、筋肉もついて、とてもいい子になってきて、私は徴兵制に感謝していると彼女は言ってました。で私は今まで、やっぱ徴兵制のこととか、当事者の男の子からね、話を聞いて、そんなものなくなればいいのに。っていうふうに、まあ当然思ったけども、あまりにも逆の。で、親っていうのも当然、徴兵制なんか息子いてほしくないって思ってるのかと思った前提で聞いてしまったんですけども、彼女がもう明らかんとというか、もう韓国の文化だっていうふうにまで言ってました。やっぱり実は38度線、ハモンテの方まで、先週末ね、行ったんですけども、そういったような国で、まだ戦争、がいつ起こるかもわからない、そういった国で軍隊っていうのは必要なもので、そして文化であると、その文化の中で息子を生かせて、その息子がとてもとてもいい子になってきて何が問題があるんですかと。でちょっと怪しい空気私と彼女の間にムーンと流れてしまったので、その話はなんとなく終わってしまったんですけども、そうどう思います皆さん。でね、次の日学校に行ってね、聞いてみたの、みんなに、ねえねえこの話どう思うって。そしたらね、一人面白いこと言われてね、みんなそれにうなずいてたんだけども、日本の男も3ヶ月ぐらい行ってほしいですよね。日本の男って無駄に威張ってるし、礼儀正しくなるんだったらぜひ行ってほしい。そう思わずね、大笑いしてしまいましたけども、皆さんはどう思いますか。で、でもこの国にいると、本当ね、一つすごい気になることというか、ああ、なるほどねって思うことが多いです。それはね、ウリって言葉。随分前に、韓国の語の教えてくれてるジジイの話をした時にも、このウリの話しましたけども、私たちのっていう意味。でそもそもね、私の家って言い方がないんじゃないかってぐらいに、もうウリ、私たちの家、私たちの国、私たちの言葉。韓国の歴史を考えるそのウリって言葉の重さも、うわーっていうふうに浮かび上がってくるんですけれども、それでも私の中で、私たちって言えるものっていうのがどのぐらいあるかなっていうような、そう、感じを、思いを持ちました。私たちの国、私たちの言葉、私たちの家。うん、そこから感じられる一体感みたいなのが、やっぱ韓国の国の中にはすごくあるように思います。でね、一個気づいたんだよね。韓国にいる時と他の、外国、アメリカやヨーロッパやタイとかさ、フィリピンとかさ、行った時に感じる、外国にいる感じと、また韓国にいる感じってね、なんか違うの。それ何かなと思ったら、もちろんどこの国でも、行ってるわけだから、お邪魔してる感じあるんだけど、韓国の方はね、特にね、お邪魔してる感が強いんだよね。例えばアメリカだと、みんなそこにいれば観光客っていうよりもアメリカ人だっていうふうに思われるじゃないですか。いろんな人種がいるし。で、そう、アメリカの中に、もういろんな人たちがいる中の自分も一人みたいな感じで旅行してるんだけども、韓国にいると、韓国社会の中にお邪魔している私。なんかうまく伝わらないな、なんかね。でもすごくね、こんにちは、お邪魔しまーすっていうような、どっかみんなが薄い膜を張って、私たちの中に、本当には入れないような、そんなような感じをね、少し受けるんだよね。これはたった2週間ぐらいしかいない私の感想なので、これからどんどんディープに深く、韓国生活に入っていったらどうなるかわかんないんですけども、ウリっていう感覚は一体どんなものなのかってことを考えています。あなたにとってのウリ、私たちのっていうのはいくつありますか？
이번역은신도림신도림역입니다내리실문은왼쪽입니다
今週も私はフェミニストシンガージヒョンに会ってきました。ジヒョンは今ね、大学院で音楽の理論を学んでるんですけども、一方で音楽を教える仕事をしています。誰に教えてるかというと、あの日本軍に連行された従軍慰安婦のハルモニたち、そして過去をセックスワークに従事していた女性たち。で、今ハルモニたちの方のコースは終わったんですけれども、あのセックスワークの人たちでのセックスワークに過去従事していた人たちのためのコースというのがまだやっているということなので、あの参加してきました。韓国はね、そのあの日本よりも日本以上に、そしてアメリカに次ぐと言われてるんですけど、格差社会なんですよ。で、街歩いててもね、それはすごくわかる気がするんです。本当に持ってる人は持ってるだろうな、でも持ってない人の持ってないぶりはすごいよっていう。でホームレスも、あの福祉 の政策とか法律はどんどんいい方に変わってるという話は聞きましたけども、でもホームレスの障害者の割合っていうか確率はものすごく高いですね。で、膝から足のない人とかが這いつくばるようにしてお金くださいって言ってる姿を、まあ、見ない日はないですよね、ソウルの街を歩いてると。で、女の人たちも貧しさゆえにセックスワークに就くということが珍しくはない話だというふうに聞きましたけれども、なので高い教育を受けてない、技術がない、そして女だから、なかなかその社会的に自立することがセックスワークについた人たちにはとても難しいわけですよ。で、貧困が深刻だって言い方を辞表はしてたけれども、本当にその通りで、なのでその彼女たちが社会に再度働きができるように、そういったことを手助けする施設っていうのがソウルにあるんですね。で、そこで今ジヒョンは週に1回音楽を教えているということなんです。で、まあ、気になるよね、ここどういうところか。で、あのぜひ行かせてっていうふうにお願いして、まあ、とてもプライベートなクラスなんですけども、あの皆さんに了解を取ってもらって行くことができました。で、そこはそのソウルは南と北に川を挟んで分かれてるんですけど、北にあるところで、あのまあ、といってもソウルの中心部から電車で20分ぐらいのとこです。そこの町の一角に広い、まあ、敷地ビルがあって、そこが丸々一棟、あの過去セックスワークに従事していた人たちのための施設なんです。で、20人ぐらいが住めるようになっていて、1階には大きな食堂があって、そこでは朝昼晩ご飯が出て自由に食べられるスペースになってます。で、あの教室もさ、インターネットのクラスがあって、そこでコンピューターが学べるようなクラスがあったりとか、図書室もあったり、そしてチホンが音楽を教えるような、そういった普通の学校のようなね、あの広々としたクラスがあったり、そのクラスもさ、とても中身は、あの内装がおしゃれなんですよ。紫と黄緑のね、カラフルな机とか椅子が並べられていたりとか、いたりとかって1個しか言えてないけど、でも本当に空気のいい場所でした。で、女性たちも10人ぐらい、あのスタッフが働いてるんですけども、みんながね、あのにこやかに、あのどんなプログラムを作ろうか、あのお金をね、ファンデーションを集める方法を考えたりとか、そういうふうに、まあ、仕事をしています。で、あのそこは全て、まあ、無料で賄われてるわけですよ。で、朝の昼晩のご飯はもちろん無料だし、なんとね、医療費も無料 でしかもそれはスタッフにも適用されて、スタッフも朝昼晩そこでご飯を食べることができ、医療も無料で受けられるというシステムを作ってます。で、気になるのは誰がどのようにしてこの施設を運営してるのかってことなんですけども、これはね、もう泣ける話なんだよね。ちょっとその話を、あの聞いてきたので、あのテープで聞いてみてください。
저희 할머니는요, 1916년에 태어나셨고, 당시로서는 이제 굉장히 교육을 많이 받으신 분이셨고, 유학까지 다녀오시고 나서 양장점을 해서 돈을 많이 버셨다 그래요. 그래서, 아, 그걸 좀 사회에 좋은 곳에 환원시키고자 이런 사회복지 관련 일을 시작하셨고, 처음부터 여성을 이제 대상으로 여성에게 필요한 복지 사업으로 시작을 해서요. 계속 이제 미혼모 사업, 그리고 모자 복지 사업, 그리고 직업 그 교육 사업, 또 지금의 이런 또 성매매 여성들에게 새로운 삶을 이제 전환시키는 삶을 주는 지금의 사업에까지 이어지고 있습니다.
この施設は1953年、一人の女性によって作られました。彼女の名前はペク・ジュンナン。1916年に生まれて、 テイラーショップを自ら経営し成功した、いわゆる新女性と呼ばれる女性でした。彼女は自分の、が成功したお金を他の女性のために役立てたいというふうに考えました。そして1950年に起きた朝鮮戦争のためにたくさんの夫を失った女性がこの国にはいました。その女性たちのためにペックは自分のお金を使って社会的な自立を促すような施設を作りました。まあね、今のお話はそんなお話だったんですけども、話してくださったのはこのウィングという名前の施設なんですね。W イング、ウィング。その代表のチェ・チョンナンさん。なんとね、ペクさんのね、孫娘なんですよ。でペクさん自身は1997年にお亡くなりになったんですけれども、いろんな話をねしてましたっていうふうに話してました。で、もともとはそのシングルマザーとその子供たちのための、まあ、施設で、地方から出てきた女性たちが、まあ、ソウルにいっぱい来るわけですよね。その女性たちが何のスキルもない女性たちをソウルにいて本当にセックスワークにバッて流されてしまうこともケースもとてもあったので、そういう人たちがそういうのに来てとどまる場所、そして仕事を覚える場所ってして機能することもこの施設はあったそうなんですけども、今は過去セックスワークに従事していた女性たちというふうに限定して10年前からもその方向が変わって運営しているということです。で、本当に初め個人の本当にペクさんの個人的なファンデーションだったんだけども、今はその公 の, そのお金も少しは入ってきていて、さらにそのソウル市内には40個ぐらいのカウンセリングセンターっていうのがあるんですけども、そういったところとの連携は結構深くてね、セックスワーカーの人たちから相談事が来ると、あ、こういうウィングっていう施設がありますよっていうところでそのセックスワーカーの人たちに情報が回っていたりとか、もともとセックスワークをしていた人たちが仲間のセックスワークの人たちにこういう施設があるよっていうふうに言って連れてくるパターンもあるということです。で、大体常時15人から25人の女性がここで生活しています。そうで、私が行ったのはそのチヒョンの音楽のクラスなんですけれども、3人だったね、その日のクラスは。で、ちょうどそこの日は歌のクラスの 最終日からちょっといくつか最後の何回目のクラス で、みんなで今までの成果を出し合いましょうって言って一人一人が録音をする日だったので、韓国の歌謡曲を一人一人が歌ってて、でその前にチヒョンはもっと口を大きくしてもっと感情豊かにっていう風にアドバイスをしながらやってるんですよ。で、スタッフも同じように入っていて、スタッフもねさっきも言ったんですけど全員女性で10人ほどいて、カウンセリングのプロもいるんですけども、その人たちも何人かその場に入って、でも上下とかそういった関係では全くもちろんなくてね、なんかみんなで仲間のような形で歌を歌ってて、でスタッフの人がさすごい歌が下手だったりするわけよ。でそれをみんなで笑ったりしながら、で一人は将来パン屋さんになりたい女性がいて、彼女が作ってきたパンがこれがまたすっごく美味しかったんですけども、そのパンを食べながら和気あいあいとねやってるので、私ねちょっと今ちょっとぐっと涙ぐんじゃってるんですけど、思い出してその時のこと、本当にね本当にあったかい空間だったんですよ。ね、女の人が持ってる人が持ってない人にちゃんとサポートしてることが成立してて、で何もない女同士が助け合って生きてるっていう状況を見てると、その場にいるだけで温かい空気に包まれて、私もなんかしなきゃとかしたいとか、あとそこにいるだけですごく気持ちがねなんかね不思議だね。で、チヒョンが言うには音楽ってやっぱりなんだって、お腹の底から大きな声出すでしょ、で感情表現するでしょ、そうすることによって心はとても優しくなれるって。やっぱりその感情を閉じ込めて自分の気持ちを言わない言えないっていうような訓練をやっぱり女もそうだし、まあ多くの人はしちゃってるわけですよ。だけどもそうではない、もっと自分の気持ち表現しようってことをそのクラスは音楽を通じてやるんですよね。そういった場にいて、なんか私ね本当に涙が止まんなくなっちゃってさ、そう、ああよかったねよかったねってそうですね。でこういう施設は日本にありますかって聞かれて、日本の場合はそのセックスワークに従事するっていう理由とかが、本当に様々だし、これからどうなるか分かんないんですけれども、 あの今私の状況、私の知ってる中ではその元セックスワーカーたちのため の, その教育の施設とかっていうのがその個人のお金によって運営されてるってことは聞いたことないんですけど、もしね知ってる人がいたりこういう情報があるよってことがあったらぜひぜひ聞きたいなというふうには思いましたけどね。あの私は分かりませんっていう答えしかまあできなかったんですけれども、でもあの本当にあったかい思いであのその場を変えたしね変えたんですけどね。そうあのまあなんかここに来てソウルに来てたくさんの女の人に会ってるんですけども、あの、まあ、ウリ私たちの国私たちの仲間っていう気持ちがあるからこそこの連帯もあるのかなっていう思いも持ちながら、だけど女たちってことのこの温かいつながりとね助け合う気持ちみたいなところ改めて感じてあのそう、まあ、グッと来ていますね。よかったわ、地表に本当にあのいろんなところに連れてってもらってとてもとてもあのお礼したい、そんな気持ちでいます。ああ泣いてきちゃった。あのそう悲しい時とかさ嫌なことあったりとかさなんかあったらさ大きな声で歌を歌いましょう。そしたらなんかあのもしかしたらまた違う視線が開けて、もしかしたら明日の一歩がまた別に開けるのかもしれないわなんて思いながら、下手な韓国語で歌を歌ってその日は帰りました。今インチョン空港にいます。これから、日本へ向かう飛行機になるところです。3週間日本を留守にしましたけど、あのほとんどニュースも見ていなかったんですけども、私の同居しているもっこちゃんはなんか青い旗を車につけるんだというふうにあの東京都知事選に向けて張り切っているようですけれども、まあ、どんな雰囲気が待っているのでしょうか。なんか今からドキドキしています。でもねあのちょっと寂しいんだよね、ここから帰るのが。ソウルからあのインチョン空港までってあの大きな川を一つ越えるんですね。で大きな町を一つ越えるから1時間半ぐらいかかるんだけども、そのソウルのちっちゃいいろんな家とか大きな高い高層のマンションとかその中をバスで走り抜けながら川を渡った瞬間にもうなんか涙止まらなくなっちゃって、私またこのとこに戻ってきたいなっていうのと、あと本当にいろんな女の人たちに会えてありがとうって思いであのすごく温かい気持ちになりました。そう3週間ねいろんな人に会ってきましたよ。放送でも流しましたけれども、イルダのフェミニストのグループ、血の姉妹の、ね、ナプキンを売っているグループ、それからセックスワーカーのサポートをしている人たちのグループ、レズビアンのカウンセリングチーム、あとはペチャングムチャングムの誓いのキム・ヨンヒョンさんに会えたこともとても大きな出来事でした。こんなにもあのいろんな女のつながりで女に会えた旅っていうのがやっぱりあのすごかったね。今までもあのアメリカとかヨーロッパでそういうことは体験してたけども、なんていうのかな、やっぱりアジアで隣の国であるっていうことの親近感がものすごく強いことと、やっぱりあの歴史的なことでいろんな深い関係を持っている私たちが何かじゃ将来につなげていくことは何かみたいなことを私はなんか初めてね真剣に考える機会を得たようにも思いました。まあ、それ以上にも単純にこの街の活気とか女たちの元気とか優しさとかそういったものに心を持たれていますけどね。帰りたくなくなってきちゃった。でもね今回のスカイあの今回の旅行で一つ私新しいことをしたんですよ。あれがねスカイプ、あのやったことある方も多いと思うんですけれども、まあ、インターネットで顔を見合わせながらお話ができる、まあ、昔の言葉で言うとテレビ電話ってやつですよね。そのね、まあ、スカイプがあったせいであの私毎晩のようにあの、まあ、パートナーのもっこちゃんと話をしていたんですよ。あとは毎晩のように猫ちゃんの顔を見ることができていてね。だからそのホームシック、普通3週間もいたら私大抵ホームシックに測って10日目ぐらいで泣いちゃうんですけど、でも全然もうホームシックをシックしたいっていうような気持ちになる。そうなんかねちょっとは旅行してる寂しさ味わいたいわよってぐらいにあの、まあ、繋がってる感じがね面白かったですけどね。でもさテレビ電話って昔はテレビ電話あったらどんなことするんだろうなんて思ったけども、意外に顔を見合わせてるだけでやることがなくて、じゃんけんとかしちゃったりしてね、皆さんねどんなことしてスカイプしてるのかなってことが気になったりもしました。ということで、まあ3週間楽しかったです。で3週間のワーボシの韓国の報告も今日でおしまいです。いかがでしたでしょうか。 来週からは通常通り日本からお届けします。また皆さんのメールもお待ちしてますね。マンコ町がソウルのマンコにいっぱいあったマンコでお送りしました。バーボシ、今週も聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。
バーバスジョーニー・ジョースピッキンソーラー